皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz 市川うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第4週目はシンガーのほかがお送りします。皆さんこんばんは、ほかです。というわけで、今日も始まりました。今日は4月23日というわけで、今日はYouTube に、今日は何の日っていうことなんですけど、 YouTube に初めて動画が投稿された日です。2005年平成17年4月23日動画サイト YouTube に初の動画が投稿されました。その動画は Me at the Zoo という YouTube 設計者の一人が動物園に行った際に撮影した投稿テスト用の動画でした。投稿は今や多い時で1日100万動画以上アップロードされていて、巨大動画共有サイトとなりましたという日でしたね。そうなんだ、平成17年なので私はまだ7歳です。ということは7歳より前はまだ YouTube がなかったってことですかね。初めて知りました。最近ね、 YouTube いっぱいありますもんね。なんか便利なサイトにありましたよね。そうなんだ、へー。100万動画以上、100万って1、10、100、1000万、10万あれ10万の次100万ですよね。100万か、すごいですね。そういうことか。私もそのそれこそ YouTube にバンド始めて、それこそでバンド始めた時はそんなに YouTube みんなあげようあげようって感じなかったんですけど、今じゃありがたくたくさん載せさせていただいてます。ね、 YouTuber の仕事とかも増えましたし。なるほど。というわけで今日はそんな日でした。というわけでですね、これからもっと今夜も楽しくお送りしていきたいと思います。それでは、今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、インディーズナイト第4週目シンガーソングライターのほかです。ということで早速いっちゃいましょう。ほかのほかほかトーク。私の1ヶ月の振り返り、リスナーの皆様からいただいたお便りや募集のテーマを読んでいくコーナーです。というわけでここからは私のフリートークになります。1ヶ月の振り返りということで、皆さん、今が4月の23日今日放送日ですね。春ですね。というわけでどうでしょう、皆さん桜とか見たんですかね。4月になって、そう、天気がいい日が多くて、最近はとっても気持ちがよく過ごしております。お引越しをしたんですね、今年お引越しして、で今その駅前にすごい桜が見える、なんかちょっと坂のところに引っ越したんですけど、なんか坂からその桜がバーって見えてて、私普段朝早く起きないんですね。なので、この間久しぶりに早めにお仕事だったんです。なのでちょっと早めに、そう、外出たら家の前ちゃんと桜咲いてて、あ、すごいと思って、全然お昼とか起きてなかったからその桜咲いてるの知らなくて。でも私2月に見に行ったんですよ。どこだっけな、桜が一番早く咲くところがあって、そこに夜見に行って、なので桜は先取りしてましたけど、初めて天気がいい日に桜いっぱい咲いてんの見て、わーって思いましたね。新学期とか新生活とか始まって、みんな何してるのかなと思って、そう、それでこの間はそれこそ学校帰り、入学式帰りとかかな、大学生 のゾロゾロゾロっていう集団を見て、多分なんかみんな新入生なんです。だからワクワクしてんだろうなと思ってました。あ、ごめんなさい。で、それでなんか仕事先でも去年大学に入ったばっかりの子がいたんです。だからその子に、その子が入った時も多分結構夏とかちょっと前とかあったんですけど、その時に、あ、その大学生なんだって言って、もうすっごい赤ちゃんなんですね。だから、あ、大学生なんだって言って、何の部活じゃないか、サークル入るのとか話してたんですけど、で今年の4月でその子大学の2年生になるんですって。で、私のその後輩たちもどんどん育ってってて、なんかその大学卒業しますとか、そうそう、アルバイトで来てる子がいるんですけど、そのすごくギャルみたいな女の子もいたんですけど、その子が大学3年生になるとかいうことで、なんか、あ、すごい成長感じると思って、で、なんかこの間それで、じゃあ大学2年生になったんだ、大きくなったねって話したら、私がその入った当初にその子がなんか私に、その毎回何のサークル入ったのとか聞かれたの、3回くらい聞かれましたって言われて、全然記憶になくて、あ、そうなんだと思って、私全く同じこと話してるんだなっていうのを思いました。本当にごめんね。というわけでね、新生活ということで、そうで、今はその学生さんの話聞いてると、なんか授業がね、どれを取ろうとかすごいやってるらしくて、ただ私大学行ったことないので全然わかんないんですけど、難しいみたいですよ。で、そうで、新学期といえばなんか議論されるのが、新学期だからといって無理に友達は作らなくてもいいとか、そういうとか、友達はいっぱいいた方がいいっていうね、議論が繰り返されると思うんですけど、私も高校、そうだな、高1の時はそれこそ最初の方は全然なんか友達作り難しい方で、俺こんな感じなんですごい元気なんですけど、ただなんかそのちょっと空気違ったから、あんまり馴染めなくて、馴染むまで時間かかったの覚えてます。だからそんなにね、急がなくてもいいよっていうのはよく、まあ、身に持ってわかるというか、楽しくなってきたの高2高3なんで、高1とかその大学1年生はちょっと、まあ自分のために時間を使うといいんじゃないかなと思います。とかだから、高1の時は授業終わって、多分もうチャイム鳴るじゃないですか、ピンポンパンポンって、それが鳴ってすぐ教室出て、もう無言でイヤホンつけて、そう、音楽もチャイム終わった瞬間流してイヤホンつけて、で帰るっていう、で誰よりも早く帰ってたんで、楽しいですよ。なんかすごい早い時間に帰れるっていうのは学生さんのうちなんでね。うん、最近はなんか夜帰ると本当に夜中だから、もう一日が終わってるから、学生さんは楽しんだ方がいい、でも社会人の皆さんも楽しんでほしい。なんかいろいろ、そう、まだ話しますよ。そのなんかいろいろね、難しい世の中になってきたと思う。いろんな仕事でやっぱりなんかね、パワハラやとかさっていうのは、まあちょっと難しい時代になってきたよねっていう感じで、でもその心が死んじゃうまで仕事はしなくていいと思ってるから、ね、ぜひ皆さんちゃんとご飯は食べましょう。ご飯食べて、お風呂入って寝てね、できたら残業なんかしたくないけどね。そうだから本当に自分に優しく過ごそうねっていう感じで、難しいですよね。そう、なんかみんなさ、新しい、今年私の友達はもうどれくらいになるんだろう、まあ、4、5年とか、長い子だともっとか、5、6、7とかになるから、結構なんかすごい役職についてます。すごいっていうか、ちゃんと、なんかいつも意味わかんないこと言ってるのに、なんかその子に専属っていうのかな、後輩がついたんだって。すごいよね。でもその子もずっと、なんか私、なんかその、つぶやき見るんですけど、マジ仕事わかんない、あはははってつぶやいてるんですけど、でもなんかやっぱ仕事ちゃんとしてるんだろうなと思ってね。その子めっちゃネイル可愛いんですけど、毎回ネイル見せてほしいです。そうなんだ。というわけで、まずね、あ、もう一気に4月の なんか話みたいになりましたけど、で私はじゃあ1ヶ月振り返り、まあ、桜を見ましたと、あと最近はめっちゃ映画とかドラマ見てます。なんか心が豊かになりますね本当に。最近はなんか天気がいい日とかも結構気分がいいんですね。なんか雨、逆にでも雨降ると気分悪くなるんですけど、なんか太陽浴びるのっていいなって思いました。そんでドラマはこの間ねスペック全見しました。スペックっていつ2000何年だったんだろう、もっと前か、5、6年 ?7 年くらいで、誰だっけ、女の人と加瀬さんが出るんですけど、マジおもろかったですとか、あとそういう系見てて、アンナチュラルがなんか新しいやつ出るらしいですよ、全キャストさんをお迎えして。マジかと思ってる。私この間見たばっかりだから本当に嬉しくて、マジでそのもう闇を暴いてほしい。あ、それでね、じゃああと2分で語りますね。でアンナチュラル見てて、解剖医とかお医者さんにやっぱなり、私影響受けやすいんでなりたいと思って聞いたんですよ。そしたら、例えばお医者さんになるまでストレートで言ってもやっぱり10年かかるって言われて、まず大学生行って、大学4年行って、それプラス、もう2年行くのかな?もう2年行って、で、研修もう2年行って、あ、そう。で、そこで、大学なら院みたいな、院なのかな?わかんないけど、そこをもっと行って、研修医になるらしいんです。で研修医で、なんか2年くらいはちゃんとするらしくて、だからもし私がお医者さんになるとしたら35なんですね。だからそっかと思って、ただ10年あればお医者さんになれるからっていう話をしたんですけど、ただそれはストレートの場合っていう話だったので、そう、お医者さんってすごいね、難しいね、いいなってアンナチュラル見ながらずっと思ってました。あ、解剖医だと思って。でもなんか本当に匂いきついらしいですよ。だから解剖医になる方はね、ぜひ頑張ってくださいということで。はい。というわけでね、こんな感じでしたけど、4月ですが、新しいね、新学期、新年度、皆さんね、心温かく過ごしてください。というわけで、このコーナーでは皆様からのお便りを募集しています。公式サイト、indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームや、スタンド FM のレター、SNS 各種、DM などでお願いいたします。今日はね、春ということで、こちらの曲を用意しました。春、この人って、なんかすごいなんか、夜の歌じゃない気がしてます。ヨルシカの春泥棒。お聞きいただいたのは、ヨルシカで春泥棒でした。さてさて、相変わらずマシンガントーク炸裂のほかですが、続いてはこのコーナー、ほかを黙らせろーというわけで、いろいろなトークテーマをね、ランダムに弾いてトークモンスターほかがどこまで喋れるかというコーナーです。ラジオ始まってずっと続いてるこのコーナーです。まだ黙ったことはありません。というわけで、今夜も黙らせてみましょう。あなたが思う面白い人はどんな人ですか？うわー、なんかそう、面白いって2種類あると思ってて、常にちっちゃい爆弾をポンポンポンポンポンポンって投げ続ける人と、特大なバズーカをいきなり投げる人っているんですね。で、すごいですよね。最近は本当に毎日を面白くしたいから、会った人は絶対にその1日3回は笑わせるっていうノルマをしてたんです。で、だけど最近さ、なんか私のパフォーマンスを超えてくる人がいて、本当に羨ましい。なんか、そう、すごいんだよね。なんだろうね。だから面白い。でも、私が面白い人は本当に、でもさ、その頭の回転早いよね、面白い人って。でも人を傷つけるようなさ、面白変なやつとかじゃなくてさ、本当になんかもうピョーンみたいな、なんだピョーンみたいなのを急に仕事中とかに言われると、もうみたいなのとかなるし、本当にさ、とかこの間 TikTok で流れてきたのはさ、なんでもない日に友達とご飯行くってなった時に、いきなりプレート用意してアメリカ行っても頑張ってねって言ってる TikTok があったんです。マジかと思って、私でもそういう面白い人見ると負けちゃった気がして、私が一番面白くありたいから、すごく悔しいから、 まだ続いてます。私結構前にあの笑わせ屋さんっていうのを作りたいよっていう話したと思うんですけど、全然諦めてないし、まだ1日ノルマ3回ねできてない日もあるんですよ。なんか全然もうそもそも人と会わないからさ、その人と会ってない日に全然笑わせられてなくて、自分ばっか笑っちゃってる日があるので、あのぜひ笑わせてほしいよっていう方はね、連絡ください。 DM などなんとかでね笑わせてくださいと。何の話だったっけ、面白い人って何っていう話ですよね。私です。というわけで次行ってみましょう。初めてスマホを使った時の話、これはね覚えてますよ。そもそもさ、私が中学校かなに入る時か、小6とかまでギリガラケーだったんですよ。でね、で私そのそもそもその時になんか最先端のものがあんま好きじゃなくて、それこそ最初は音楽か、音楽聴くのはまず CD プレイヤーが大好きだったんです。だけどそれがどんどん変わっちゃって、ウォークマンが持ってたんですけど、私は CD をちゃんと焼いてウォークマンに入れるっていう作業が好きだったんですけど、その時は多分ちょうどもうなんか音楽の配信みたいなのが始まってたんですよね。でそれでなんか悔しいぞと思ってて、私はもう最先端には手を出さないと思ってたんですけど、小学校6年中学校1年生かな、携帯ガラケーってかねぶっ壊れちゃいまして悲しかった。でやむなくやむを得ず iPhone にしたんです。でだけど最初は本当に嫌で、だってそもそも私はガラケーのポチポチ感が好きだったんですよ。文字を打つ感じなのに、なんかそのタッチの音も聞こえない手にやられたくないと思って、で画面の半分の下はちゃんと通じであるべきだと思ってたんですけど、なぜか今はスマホを使ってます。でもそう、最先端があんま好きじゃなかったから、それこそ iPhone が新しく出るたんびにこんなのにはしないぞって思ってて、私は未だに iPhone11 を使ってます。今さ15まで出たのかな。なるほど。でも最近そう、いいなって思ってます、カメラ撮るの。でももうちょっと使い続けますからね。でその容量もないからさ、容量は買わなきゃいけなくてさ、なんかガラケーの時ってあったっけなと思って、容量から買わなきゃいけないみたいな、なんか多分違った気がするんだよな。だからなんかあんまりもともと iPhone は好きじゃなかったのですけど、使ってます。というわけで初めて使ったのは中1ですね。その頃はまだ LINE なかったですよ。というわけで次行きましょう。30年後のゴールデンウィークにありそうなこと。30年後、そっか、もうすぐゴールデンウィークか。みんな何をするのかな。ゴールデンウィーク30年後でしょ。30年後でしょ。今って何年、私は今25でしょ。25足す30は55。なんかもう多分30年後とかにはでもこれも嫌なんですけど、現代がさ、もしさ、だってこれ以上発展しなくていいと思ってるんですけど、だって iPhone 出たし、なんか AI とかも出だしてるし、私なんか人間の心を忘れたくないから、あんまり発展しなくていいと思ってるんですけど、多分まあ発展してるんだろうなって思うんです。で、多分あれじゃない？なんか、リモートワークがほぼになるんじゃないかな。だから、きっとなんか、30年後はめっちゃ休み増えてると思う。なんかもうみんな好き勝手休んでるんじゃないかな。でもそうであってほしいよね。もし30年後もの方が休み少ないとか、仕事しなきゃいけない、ゴールデンウィークがなくなっちゃうとかなったら困るので、ちょっとそこだけは発展しててほしいかなと思いますね。毎日20日、10日はちょっと短いな、20日休もう。20日30年後のゴールデンウィークは20日休みが出ます。これ予言します。はい20日も休みあったらいいよね。一人芝居やってみて。得意なんだよな。一人芝居やってみて。でも私よく一人で喋ってますよ。どんな風にですか？でもなんか結構、私結構なんか、人と喋るスペックを持っていて、あなたの頭を見ますよ、みたいな。そうなんですか？どんな風にですか？ダメだ。質問形式になっちゃうな。でも演技ってしてみたいよね。私サイレントの ごめんね。本当に今私、今のドラマの話とかしないんだけど、ちょっと前にさ、サイレントってあったじゃん。目黒蓮がさ、出てさ、川口春奈が出てさ、鈴鹿央士くんがハンバーグ食べるっていうドラマなんだけど、で、それの真似超得意だから、じゃそれだけ聞いてほしい。雪、静かだよね。雪、静かだよね。これ私、毎回友達と会うたんびにやってるんで、サイレントをもう一回見たいよっていう方は、ぜひ私の言ってください。というわけで、どうですか？まだいけないかな？じゃあいいや、サイレントの話、行きましょう。あなたのキャッチコピーを考えてみてください。これはもう決まってますよ。やっぱ私はアイドルみたいな心をいつだって持っていたい。でも最近はね、思う、アイドルだもあるけど、最近ちょっと大人にもなりつつあるから、ミステリアスっていう部分を出していきたいよねって思ってるので、キラリン、ラブリン、ミステリアスドリーム、ホカちゃんっていうので。あとは、じゃあもう一個。これは友達のネタをパクります。面白い友達がいてね、こういうプリキュアがあったら面白いよねって言ってくれたやつを今でも覚えています。炊きたてのご飯の香り、キュアホワイトっていうのをやってくれたお友達がいたので、そのお友達のギャグを全国に共有しちゃいたいと思います。ね。みんなもやってみた方がいいですよ。炊きたてのご飯の香り。はい。というわけで、ありがとうございました。まだまだ語りたいですが、お時間ですので終わりたいと思います。結構、でもちょっと困っちゃったけど、まあ、黙らなかったので勝ちですね。はい。このコーナーで語ってほしいことあれば、公式サイト indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームや、スタンド FM のレター、SNS 各種 DM などでお願いいたします。SNS ですね。私の SNS は、@ほこここ_888ですので、インスタグラムも、ツイッターも、全部そうです。ホームページもありますから、ぜひ、お願いします。いっぱい、告白とかさ、愛のラブレターとかお願いしますよ。送ってください。というわけでね、これもう春だなと思って、選びました。それではここでもう一曲お聴きください。スピッツで、君が思い出になる前に。お聞きいただいたのは、スピッツで、君が思い出になる前にでした。さて、ここからは私の弾き語りをお楽しみいただく、他の、その他のことです。今回は、藤田佳子さんの天国をお届けいたします。それでは、聴いてください。
歌を歌えたら、どれほど気持ちがいいだろう。17の彼女が息を呑み指さした、あれは天国。仕方を忘れたら
というわけでありがとうございました。今日選んだのは藤田佳子さんの天国という曲でした。本当にまずなぜこれを選んだかというと、この間結構前にいつかのネモフィラさんのカバーをさせていただいてたと思うんですけど、その後に3月の、ネモフィラさんの企画を見に行ったんですね。でその時にいらっしゃったのが藤田佳子さんで、本当に感動して、もともと名前は知ってたんですけど、そんなに、詳しくなくて、ただ、結構ちょくちょく流れてきてて、綺麗な声だなって思ってたんですけど、ライブ見てびっくりしちゃいました。本当に、まず、声がすごいクリアなんですね。だから、なんでなんだろうな。なんか、好きと、出るとまたちょっと違うと思うんですけど、本当に声がポーンってまっすぐ届く声をしてて、音源で最初聞いてたんですけど、藤田佳子さんは音源よりも多分ライブの方が全然違いますね。音源と全然っていうか、本当になんか音源超え、音源ももちろんいいのにそれを超えてくるライブだったんです。でその最初の印象はとにかく声がクリアで、なんだろうな、なんか無駄なものがないっていう、無駄なものがないライブっていう感じで、別にで、その時も弾き語りでギター一本で、あと声だったのに、本当になんかいろんな、でもいろんな楽器もいらないような、装飾がいらない声をしてて、で、なんかそれも声も、なんでなんだろうなってずっと思いながら、なんかもう喉が楽器みたいになってて、本当になんかすごい使いこなしてるなと思って、で高音からに下がる時とか上がる時の切り替えがもうなんかスイッチみたいになっててポチって変わるんですね。っていうのが声の魅力なんですけど、あとはもう曲がいい、とにかく曲がいい。なんか弾き語りを超えたなって感じがします。なんか他の人の弾き語りっていうよりかは、なんか全然、なんかまた違うジャンルに聞こえましたね。で、なんか歌詞もさ、本当になんか小説みたいだなと思って、本を読んでるみたいな歌を歌う人だなと思って、自分は、で、そのこの藤田佳子さんの歌を聴いてると、で、藤田佳子さんの歌にもちょくちょく出てくるんですけど、スポットライトっていう単語がちょくちょく出てきてて、私その単語っていうかそれがすごい好きで、なんか一人一人にスポットライトを当てようよっていう、ごめんなさい勝手な解釈なんですけど、感じで歌ってくれてて、なんかそう光みたいな感じで、でなんか本当に何でもない自分を照らしてくれてるかな、ごめんなさい意味わかんないんだけど、本当にそんな言葉で出るような綺麗事の話ではないと思うんだけど、なんか人それぞれの人生に人それぞれの主人公があって、そこのもう物語がもうポンポンポンってある中で、そこに流れてきそうな音楽だなって思いましたね。本当に言葉も綺麗で、ね、魔法が解けた私のこと 影で見てたら泣いてしまうかなって。でも夢から覚めた私のことずっと見てたでしょって。それさ、わーと思って、なんか本当に一つの本を読んでるような歌でしたね。というわけで、ね、藤田佳子さん、今月、4月はもう終わってるので、5月3日に原宿の方でスリーマンがあるそうです。で、5月24日渋谷エッグマンの方で、藤田佳子さん企画のライブですね、があるそうです。で、なんと5月24日のエッグマンがですね、私も坂口亜美ちゃんも大好きなんです。だから私のあれ見てみてもらったら分かると思うんですけど、結構カバーしてるんですけど、まさかその二人がっていう、ついにタッグを組んだんだと思って、私も見に行こうと思ってます。ちょっと緊張しちゃう。でも私本当に好きな、なんか好きすぎるとライブ見に行けないっていう癖が昔からあったので、マジ緊張するんですけど、ちょっと今から死に物狂いでチケット取りたいと思います。5月3日原宿、5月24日エクマン、渋谷エクマンで、藤田佳子さんのライブあるので、ぜひチェックしてください。どちらも、夜の公演となっております。ありがとうございます。で、こちらも、藤田佳子さんにご連絡しまして、ご了承いただきました。本当にありがとうございます。というわけで、このコーナーではリスナーの皆様から私に弾き語りをしてほしい曲を募集しています。公式サイト indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームやスタンド FM のレター、 SNS 各種 DM などでお願いいたします。本日本当にありがとうございました。それではここで1曲お聴きください。人とようでもらい泣き。続いてのコーナーはこちら、他の万物宣伝大使知って得するスポットライト。ありがとうございます。というわけで、はい、前々回からスタートしたこのコーナーですが、毎回私ですね、他が万物の一点に絞り、私自身が調査をし、皆さんに宣伝していくコーナーです。そして放送後1週間、こちら重要です。放送後1週間、公式 X にて皆様から投票をいただき、不合格の場合は後日罰ゲーム、合格の場合は丸というわけで、そう、皆様にジャッジメントを頼むというコーナーになっております。はい。で、それを、罰ゲームになった場合は、後日 YouTuber にて公開するという、恐ろしいです。とにかく、恐ろしい企画になっております。というわけで、今回の万物に行く前に、前回の投票結果です。前回掘り下げたのは、ノリでした。はい。皆様からの投票結果は、はい、合格 50%、 不合格 50% でドローでした。ありがとうございます。今回もドローでした。ということでね、罰ゲームなしなんですけど、本当に良かった。だって前回はわさびを食べろよっていうのを言われてたんで、マジで良かったんですけど、多分これってあんま勝っちゃいけないのかなって思い出してます。というわけで、今回の万物はペットの歴史です。そして不合格であった場合の罰ゲームを発表していただきましょう。前回毎回ドローで面白くないので、前回繰り越しでわさび入りたこ焼き、やめてください。毎回、マジか、ちゃんとマジか続くんだ。絶対に負けないようにします。でも番組的には負けた方がいいんでしょうけど、私は本気で勝ちに行くので、というわけで、ペットの歴史についていきたいと思います。いきます、ゴー。はい。で、なんでペットの歴史っていうのが、そもそもさ、なんか、ま、普通のじゃ面白くないじゃんっていうことで、前回ノリね、美味しかったから。で、ペットの歴史。なんでかって言ったら可愛いから。で、それで、それたまたまさ、最近赤ちゃんとか犬とか見ててね、ペット見てて、なんでこんな可愛いのかなって思って、調査をしてきました。で、じゃあ、ペットの歴史ということで、まずさ、大体大きなペットっていうのが犬、猫。最初の始まりが多分犬猫なんですね。で、ちゃんと考えて、調べてきました。もともと犬も猫ももともと野生動物でした。で、それをね、で、犬がペットになったのはなんと1万5000年前頃。1万5000年。で、人間と犬が埋葬された最古の遺跡は1万2000年前。だから、イスラエルで発見されてるんですって。で、もともと、犬とか、あと、まあ、狼とかもそうか、は、集団生活をしながら、狩猟猟手獲物を捕まえたり、追いかけるために、もともと飼いならしてたそうなんですね。もともと、それタッグを組んでたらしくて。で、それで、なんですけど、だんだん、その、ペット化してったっていう感じなんですけど、もともとは、そう、 狩りの生活をしていた時から一緒だったそうです。でだからその縄文時代か、犬は縄文時代からもう一緒にいたということですね。で、猫なんですけど、猫はね犬より後だそうです。猫はなんとその穀物をね栽培するようになってから、どんどん出してます。で穀物はねネズミたちが食べちゃうから、それに困ったためにそれを退治するように猫を飼うようになったとされてます。でこれがエジプトでは紀元前4000年の遺跡から発見されてるから、紀元前にはもう猫もいたんじゃないかな、いたんですらしいです。でそう、犬は縄文時代から始まって、猫はそう猫は紀元前だから結構昔からなんだって。ただそこがワンちゃんからペットに変わった瞬間っていうのが、まず縄文時代は狩り、ただ奈良時代からワンちゃんのペット化が進んだと言われています。でね、その愛犬家として有名な歴史上の人物がいます。こちらが江戸幕府五代将軍の徳川綱吉が、綱吉がさ、生類憐れみの霊を出したじゃん。それがこの人すごくワンちゃんが好きだったからなんだって。あれそうなの、これらの法令が廃止、そうで、それでワンちゃんをペットとして、これ法令が廃止された後ワンちゃんをペットとして飼うようになったそうです。だから最初はそれこそ狩りで使われてたけど、そういうことになったそうですね。はい、というわけで、じゃあな、でそこから掘り下げたいんですけど、私はペットの中でコーギーが好きなんですね。でコーギーって本当に可愛いよねと思ってコーギーについても調べました。でコーギーっていうのはまず胴体長いです。胴体長いけど足が短いで、お尻プリプリプリプリさせながら歩く犬なんですけど、これがまずそうコーギーっていうのはキツネみたいな感じ、キツネみたいに似てるよねっていう感じでコーギーっていう名前にされたそうです。ちょっとどこかの国か忘れたんですけど、あ、ごめんなさい、ここのところは不合格のところにしないでほしいんですけど、でそのなんで胴体が小さいかっていうと、昔ねそれこそ狩りに使われてた時に牛とかさ、その動物の足元をすり抜けられるようにちっちゃく足短くなったらしい。本当にって、そんなことあるんだと思って、あ、そう、それで髪の毛じゃないかワンちゃんのお犬の、お犬ってなんだよ、ワンちゃんの色がレッドとかフォン、セーブル、ブラックアンダトン、アンドタンっていう感じらしくて、そういうその赤毛っぽい色がキツネに似てるよねっていうことで、キツネのどこかの言葉の由来がそうなったらしいです。で、ここですごいのが、コーギーは足が短いのにダッシュが得意なんですね。足短いから散歩中にひょこひょこ歩いてるのに、運動量の多い犬種なんです、もともと。なので、走ると結構足が速いそうです。特にドッグランとかでは追いかけっこしてるのが多いらしくて、で、そのダッシュが弾丸ダッシュって言われています。結構走るらしいですね。だから本当にもともと、嘘、もう終わりだった、あれマジか、コーギーが何も捨てられなかったというわけでどうでしょう、はいね、あ、そういう作戦か、クソが、よし、というわけで今日は犬の歴史についてですね行ってみました。どうでしょう、結構頑張ったんじゃないですか。でうわ、もう言いたかったのに、犬が可愛い特徴っていうのも調べてきたのに、なんかまん丸いからだそうです。というわけで終わらせますか。よし、いかがでしたか、ペットのことがよく分かったでしょうか。ということで今回の合否は放送後1週間公式 X にて投票していただきます。皆様の清き一票にお待ちしています。それでは最後に1曲お聴きください。豆腐メンタルで夜明け。
から冬になって回答が少しずつ歪んで僕の足音だけが響いてる。冷たいポッケに驚いて車のライトが眩しくてこの街は少しだけ生きづらい。なんて言えばよかった、どんな風に笑えばよかった、君の寂しさを溶かす魔法が僕は欲しかった。ずっとずっと季節が変わってもいつだって君のことを思っていたいよ。優しくされるほど苦しくて泣きたくなるほど愛しで話した。あれもこれも泣いた僕を抱きしめてくれたことを苦いねって笑ったあのコーヒー、二人で待つ寒い赤信号、触れたい触れたい触れちゃいけない、忘れたい忘れたい忘れたくないの全部。季節が変わったらきっと君は全部忘れてしまうのかな。君は誰よりも遠くなる、誰よりも誰よりも。季節が変わってもいつだって君のことを思っていたいよ。壊れそう覚えていて忘れないで。
今夜のインディーズナイトいかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送いつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。スタンド FM でも公開しています。またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しております。公式サイトお便りフォームやスタンド FM のレター、 SNS 各種 DM などでお願いいたします。というわけでね、まさかの万物大使が完全に間違ってましたね。10分間喋っていいよってことかと思ったら5分間だったので非常に焦っています。皆様の清き勝利の一票をお願いいたします。というわけで、本日の放送も楽しかったですということで、告知と宣伝ございます。いっぱい最近はライブをしています。あ、そっか、4月16日はもう終わっちゃってるので、4月29日お昼公演ですね。こちら赤坂で、赤坂もいつもやってる赤坂ネイビーフロアというライブでお昼のライブがございます。それから5月の8日こちらも赤坂のネイビーフロアです。こちら夜の公演となっております。こちら弾き語りで出演をしておるので、ぜひ皆さん私の SNS チェックしてぜひね遊びに来てください。あー、万物がうまくいかなかったのが非常に残念だ。非常に残念なので今日は最近コーヒーマシンを買ってくれたお友達がいて全国に共有します。本当にありがとう。毎日飲んでます。皆さん本当にね美味しい飲み物たくさん飲んでくださいね。これから暑くなるから 私は今日も帰ったらコーヒーを飲みたいと思います。ありがとうな。というわけで、それではお別れのお時間です。私とはまた来月第4週目にお会いしましょう。それからライブに遊びに来てくれ。というわけでね、どうだ、今日はもうみんな寝るのかな。でもこの後再放送もあるから、それも聞いてほしいよね。というわけ でその後はアーカイブも残るから、アーカイブも聞いてほしいよねっていうのもあるから、あんまりまだ寝ないでくださいってわけで、だって火曜日だからダメか、明日仕事か。というわけで、今夜のお相手はほかでした。皆さんいい夢を見てください。おやすみなさーい。でも君は